開けポン、パナソンと行く魅力旅始まるよ。アロハ。7月11日火曜日夜8時半、パーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉かなえです。本日は東京都江戸川区松本幼稚園大野正樹園長先生をゲストにお迎えしてお届けします。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、アロハ。
アロハ。
はい、はい、大野園長先生と今日はお届けしていくんですけれども、はい、こちらは、どこですか。
福岡県の天神にいます。
はい、東京の、ね、方なのに私は広島じゃないですか。なんで福岡にいるんですか。
今日は福岡県知事秀子先生の教育に関する全画作というイベントで、太宰府に今まで一緒にかなえさんといたんですね。そこで、ラジオの収録ということで、天神に今やってきました。
はい、はい、ガッキーさんとはどんなつながりなんですか。
何年前かの出会いかはちょっと忘れてしまったんですけれども、うん、NPO 人の教育の会を立ち上げる時に、私も立ち上げから会員にさせていただいて、ちょっと幼稚園としての会員だったか個人としての会員だったか忘れてしまったんですけれども、猪木先生の、生物学的教育論に私もかなり惹かれたところがあって、最初の立ち上げの頃から賛同させていただいたというですね。仲が深くなったのがここ1年2年です、
はい、飲み友達みたいな。あ、でも飲めないんですね、ガッキーさんは。
たまに飲みます。
あ、はい、どんなお話をされるんですか。
子供たちが将来、どんな日本にいさせてあげたいかなっていう話が多いかもしれない。私にとっては今預かっている幼稚園の園児が大きくなった頃にどんな日本にしようかなっていうのを魅力ながら、そこを考えるのが園長の役目だと思っているので、そこを今彼と時には熱く語らせていただいています。
園長先生が教育っていうのを考えるというか、それを話すときに、影響を受けた人であったりとか、こういうお話を皆さんに届けたいなって思われることって何かありますか。
一番教育に大きな志を持ったきっかけというのが、やはり中江東寺という江戸時代の、一人の教育者なんですね。で、中江東寺自身を知ったのが、おそらく私が中学校2年生の頃に、内村鑑三の代表的日本人という、そういった本当に岩波文庫の薄い本なんですけれども、その中に、教育者として書かれておりました。その時は読み飛ばした記憶があるんですけれども、大学の1年生もしくは2年生の頃の教育哲学だから、教育の教育学部にいたものですから、その教育の一つの授業のほんの数分間の間に中江東寺が紹介された時に、なぜかその文庫版の中学生の子に読んだ一節がわーっと押し寄せてきまして、そこからかなり中江東寺について調べた結果、ただものではないことが分かりまして、そのただものではないものを追い求めていったら、おそらく今日本に必要な教育のかなり濃いエッセンスが入っていて、今も実践中、彼には遠く及びませんけれども、その陽明学というものをちょっと考えたきっかけになって今まで来ているというところです。
陽明学っていうの、学問をされてたん
った。
そうですね、あの中江当時はおそらく朱子学、朱子さんという、まあ、中国の儒者が始めた朱子さんというものの始めた朱子学と、うん、王陽明、ワン・ヤン、中国語ではその王陽明が始めた陽明学と両方を中江当時先生は理解していたとは思うんですが、うん、その中の、まあ、陽明学が今の日本には合うだろうということで、寺子屋というかね、あの私塾の東寿書院というのを、まあ、中江当時は脱藩して私塾を滋賀県の江戸川市に開くわけですけれども、その中でおそらく応用面、陽明学を中心に、村人たちの教育をしていった結果、江戸川の人たちがみんな笑顔でみんな優しくてみんな挨拶がすごいっていうのを、400年後の今も実は当時書院はすごい素敵な方ばっかりなので行くといいと思います。
あ、なるほど、そこに行くとそれがわかる、
はい、400年、今後の400年続いて希望を得たのも中江当時、うん、実はその機会から中江当時のお考えに行かせていただいて、毎年行っている今の気づきは中江当時の、うん、まあ、陽明学というのを極めていると、おそらく教育というのは400年続くものになり得るんじゃないかなっていうのはちょっと私の希望の一つですね。
なんかちょっとまあわからないんですけども、具体的に教えていただいて、
はいはい、あの、まあ、私どもの幼稚園で、あの本当に幼稚園の中で朝礼というのがあるんですけど、
はい、
朝礼で声を上げて何かを言うというのは今ではねかなり下火というかね、そういうことをやっている幼稚園だとか、ね、会社って少ないかもしれないんですけれども、必ず唱えている文言がありまして、それが中江当時の五字を正すということなんですね。五個のこと、事件の事ですね、はい、五個のことを正す、そういったことがあるんですけど、うん、その5時を正す中江当時もかなり毎日行いさせていただいて、一つは5時っていうのは何かというと棒、弦、子、長、子の5個なんですね、
はい、
で 棒というのは要望の棒、姿形を整え
ます
。で姿形というのも、ただ綺麗にするのではなくて、相手に不快な気持ちを与えないように、まあ、身支度を整えましょう。これが要望の
方
ですね、
はい、
言語が言葉遣い、本当に優しい言葉遣いでちゃんと言葉思いを届けましょうというのが言語ですね、で次の詩というのが眼差しの詩、視力の詩ですね。眼差しの詩、方言詩、調子の詩が眼差し、温かく物を見て温かく人を見るようにしましょう。眼差しの力が詩です。で次が聴で、聴覚の聴、よく聞く、相手が何を見ていくか何を感じているのかを耳をちゃんと澄ませて聞くようにしましょう。聴で最後の詩が思いやり、思うページを書いて詩なんですけれども、最後の詩は愛敬の心を持って相手を理解し思いやりの心をかけましょう。愛敬っていうのが、それこそカナピョンの敬の愛、
愛、愛ですね。
敬は敬うですね。愛敬の2つ、この2字を結構中江当時先生はすごく、まあ、大事にされていて、愛と敬ですね、敬うと、この2つで心を持って相手を理解し、ちゃんと理解して相手に歩み寄ろうと言った、この5つを正しくしておけば、まあ、今風の言葉で言うと人生イージーモード、
イージーモード
難しくないですね。方言心調子この文字を整えるって、でもこれを整えるってかなり実は極めようとすると大変なんですよね。その文字を何のために正すのかっていうと、領地を満たすといって、心を磨くためですよっていうふうに中江当時は言ってるんですね。
領地、
領地ですね。良いに知恵の地で領地、領地を満たす、もしくは領地に至るっていうふうに、言っています。この領地というのが心の中に鏡があるっていうふうに仮定してください。これは比喩です、はい、
あ
の心の中に鏡をみんな生まれながらにして持っているんですけれども、曇って行くことって日常ありますよね、
はい、ありますよね。
どっちがお得かなとか、こっちの方が儲かるんじゃないかなとか、あの こうすれば私のことをよく見せることができるかなっていうのが、おそらく領地を曇らせてる。やっぱり鏡ってほとんど曇っちゃうし、やっぱりお手入れをしないと、磨く努力をしないと光らないですよね。これ多分日本の神話の三種の神器の話なんですよ。あの剣と鏡の和歌なんですよね。あれ、なんでこの3つが選ばれたかというと、いずれも磨かなきゃ光らないことなんですね。それと同じで、領地の中江当時は鏡という比喩をして、形容をして、やっぱりそれを磨く作業そのものが大事なんですよっていうのが、領地を満たすのを、まあ、すごく簡単に説明すると、そういったことだと思います。その墓地を、あの領地を満たすために必要なのが墓地なんですよとおっしゃっていました。
え、じゃあその幼稚園ですよね、はい、幼稚園の頃からそれをあのやってるっていうのはなんかあんまり多くはないような気がするんですけども、
これはね、実はあんまり幼稚園の子供に対しては中江当時だとか、あと実は園庭には二宮尊徳の像があるんですけれども、あんまりね、そこまで教科っていうんですけれども、ちゃんと言葉にして教えてはいないです。あの中江当時自身は教科と感化と2つの、教え方があるって言ったんですね。で、教科というのは例えば優しいとはこういうことですよとか、あの例えば順番はちゃんと守りましょうとか、そういった言葉が、言葉で物事の道理を教えることが教科って言ったんですけれども、もう一つの教え方で感化というものがある、これはかっこいい言葉で言うと背中を見て育つと、あの先生そのものの仕草だとか語り方だとか、先生は僕に今こういうふうな思いで教えてくれているんじゃないかなとか、感じ取ること、先生の生き様自身を学び取って感じ取ることが、感化と言われているんですけれども、 ある意味言葉にするってやぼったいじゃないですか。で、今日話がすごい飛ぶかもしれないんですけれども、今日の、本垣内の語りの中で、自殺者数がすごく増えてしまっている、ただおそらく強化はされてるんですよ。学校の中で命大事ですよ、守りの命ってこの上なく大事なものですから、もう命を大切に生きましょうねなんて何とも何とも言ってるんですよ、教育現場では。その結果あれなんですよ。だけれども本当に大事なことって、実はことあげせずっていう言葉があったりだとか、言わなくても分かるよねっていう言葉もあったりだとか、あとは身振りで示す、身振りというか生き様で示す、背中を見せて育つっていうのも一つの教育法ではあるんじゃないかなって。ただそれは感受性って言って、感じる能力がないとおそらく掴み取れないものだとは思います。
だからその教える方もそれを掴んでないってことですか。
そうですね、もうやっぱり例えば季節の移り変わりだとか、花が、つぼみから開いたねとか、例えば結構うちの幼稚園はあのフルーツが植えてあるんですけれども、昨日より色が変わったねっていうことに気づけない人が、人間の心の機微に感受性を持てるはずがないんですよね。それは相当な、なんだろうな、やっぱりお稽古は必要だと思います。
それはどんなお稽古が必要なんですか。
見る力ですね。で、それは儒教ではなく易教、易学の方に行ってしまいますけれども、剣の見る力と観の見る力と2つあります。
お、
はい、急に新しい話が
難しくなってきたぞ。じゃあちょっと待ってくださいね、剣の見る力と観の見る力っていうことをちょっと詳しく聞きたいので、そのジングルを挟んで後半トークでお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、よろしくお願いいたします。Why don't you join us? Watering
seas of love. 夢の種放送局です。
はい、それでは 本日のゲストは大野学園園長先生です。
はい、よろしくお願いします。
はい、缶の見る力と何でしたっけ、剣の見る力、はいはい、についてお願いします。はい、
剣の見る力と缶の見る力、まあ、見るどっちも見るっていう字なんですけど、剣は見学の剣ですね。普通の見る、うん、で缶の見るっていうのは、感激とか、あとは観察の観っていうと分かりやすいと思います。その2つの字があると思うんですけれども、どちらも見るを送り仮名につけると見るになると思いますけれども、まあ、全く違う見方なんですね。で、剣の見る力というのは目に見えるものを見る力です。
ほうほうほう。
花が咲いた、うん、見る力ですよね。
はいはい、
相手が笑っている、泣いているを見る力ですよね。うんうん、それが剣の見る力なんですね。
うん、
で、缶の見る力というのは目に見えないものを見る力です。
おお。例えば？
超能力とか思いますか？
超能力？
超能力のことを言ってると思いますか？
いや、そうではないような気がします。
見えないものを見る力っていうとね、結構超能力と間違われそうなんですけれども、うん、おそらくその缶の見る力、私も疫学勉強したばかりなんですけれども、缶の見る力、例えば今は、我が社は冬の時代かもなっていう風になって見えないじゃないですか。
あ、見えないですね。
でも感じますよね。
うん、
逆に言うと今は春の時代かもしれない、今は我が社は春かもしれない、
うん、
それを感じ取るのが缶の見る力なんですよね。で、おそらく、兆しっていうのも実は2つの字があります。
お、
兆し、でよく今萌えちゃん、草冠に明るいと書いて萌えちゃんっていう名前の子いる、それに死をつけると兆しって呼びます、
うん、
それは例えばフキノトウが膨らんだからもうすぐ春の兆しだなっていう目に見える兆しなんです、うんうん、
なるほどなるほど。
で、もう一つの兆しは1兆円、1兆円あったらいいですね。
いいですね。
蝶という字を書いて死と振り仮名を振ると、まあ、兆しって呼ぶんですよね、うん、その蝶の兆しというのは目に見えないものなんですよね、
うんうんうん、
例えば、通販の会社をやっていたらお客様からクレームが2回ぐらい同じようなクレームが届いた、
うんうん、
ということはこのあとちょっと大問題に発展するんじゃないのかなっていうのがその超の兆しなんです。トラブルって大きな問題っておそらく急には起こらないんですよ、
うんうんうん、
なんか来るよ来るよっていうノックがある、
うんうんうん、
その兆し、その大問題が起こる前のクレームが一気あった、もう一気あった、そこで今ちょっと何とかしなきゃなって気づける兆し、
うんうんうん、
だから目に見えない兆しが腸の兆しなんですよね、
うんうんうん、
そこはね、竹村明子さんの本を、ご覧になるとよろしいかと思います。
竹村明子さん、
はい、すごく竹村明子さんという方が、うん、私は対面では2度ほどお会いしてるんですけれども、うん、今まで疫境ってただの占いだと思ってたんですよ、
うんうんうん、
その占いではなくて疫境って実は儒教よりももっと古いものなんですよ。儒教だとか孔子さんが今2400年前から2600年前って言われてるんですけれども、その儒教のその論語の頃にはもう越境っていうのは古典だよって言われたんです、
うんうんうん、
それで越境を50とか60歳で学べばもう怖いもんなしですよって孔子さんが言ってた本なんですよね。もともとは占いの本なんだけれども、その兆しがちゃんと的確に分かればもう怖いもんないで、うん、ないよっていうのが、まあ、孔子さんがおっしゃった本なんですね、
うんうん、
まだ私理解半分だからまだ怖いこといっぱいあります。
なるほど。それは現代にもこう生きてる、
実は疫境で言ってることっていうのは春夏秋冬を、いろんな言葉で例えてるんですね、
うん、
例えば結構皆さんが大好きな竜のお話、牽引天というお話だとか、あとは牝馬雌馬のお話で紺一という話なんですけど、全部例え話なんです、
うん、
で今はこういう時期だからこういう生き方をしなさいよっていうのを64のストーリーが物語があるんですよね。そうするとあこういうふうに生きるべきなのかなとかこういう時期の時はこういう生き方をするべきなんじゃないかなっていうのが必然的に、書かれているので分かっているんですけれども、私そのうちの2つ3つしかまだ分かってない。
なるほど。でもそれって、それを学んで、それができるようになるって、まあまあハードル高いじゃないですか。
そうですね。特に占いだと出るんですよ、結果がすぐパッと。
ほうほうほう。
で、気がって占いの本だから、じゃらじゃらじゃらってやる。駅前に今いないから、あんまり。だけれども、そのじゃらじゃらで、その64の中の一つを選ぶわけですよね。だけれども、アキコ先生は、占うっていうのは最終手段だったんですよ。
ほうほうほう。
君子は占わずしても分かる。もう研究して極めちゃえば、今どこの季節かって分かっちゃうみたいな、そうなったらすごいなと思って、のんびり勉強してます。
なるほど、じゃあそれがね身についたら教えてください。
はい、頑張ります。多分50年後ぐらいかな。
いやいや、遅いじゃないですか。じゃあそういうエッセンスを自分が取り入れて、教育にも生かしていく。
そうですね、その季節っていうのに逆らっちゃいけないんですよね。だから疫学からだから細かいことを私に学んでるっていうよりも疫学の考え方そのものがすごく大好きで、自然に習えって言うんですよ。それが多分なんか井ノ口教育のにすごいなんか近づいてきた感じが、自然はこうなってるんだからそこに逆らってもダメですよ。あきこさんがよく竹野あきこさんが話の例えで出すのが、冬に種まきますか。冬に種まいても芽は出ないんですよね。冬には冬のやる仕事があって、土の中で目に見えないところで微生物が土を、やわしていたりだとか次の春のための準備をして整えてくれてるんですよね。それで春に種をまくからやっぱり夏に育って秋には収穫を迎える、だけど人間ってその冬が嫌じゃないですか。かといって人的に冬を削ることできないですよね、やっぱり冬みたいに力を蓄えている時期があるから春には芽生えてるっていう時期があるんで、もう頭で考えないで自然はもうその通りになってるんだから、自然に学びなさいっていうのが駅の大原則なんですよね。
でも今の時代って自然が近くにないから学びにくいじゃないですか。
でも人体が自然でしょ。
あ、
そこを結構皆さん忘れてらっしゃる方が多くて、特に腸なんかはすごく自然なんですよね。脳ってすごく私は勝手だなって思うんですよ。儲けたいとかね、欲の方に行っちゃったり、儲けたいなとか楽したいなとか稼ぎたいなとか楽、本当に井ノ口先生に言わせると、そのよく生きるんではなくてうまく生きたいなっていうのが加速させちゃうのがもしかしたら脳の悪い側面かもしれないですよね。だけどもやっぱりそこで自然、本当は人体も自然なので自然に立ち返れば、よく生きるっていうところにつながってくるんじゃないかなって。天が何を希望してるのかなっていうと、超的な生き方。
超的な生き方。
大腸って面白いんですよ。大腸小腸ってバランスを取るんですよ。宇宙と同じで、いいものとよく善玉菌悪玉菌っていうじゃないですか。で善玉菌だけが多くてもダメみたいですよね。
あ、なるほどね。ほどほどに悪もいなきゃ、
いなきゃダメなんですよ。
よかったですね。
なんか私悪ですか。
ちょっとやんちゃもされるということなんですね。
善玉がいて日和見という真ん中がいて、悪玉もいてっていうのでバランスを取る。そうなんですよね。悪玉だらけだとやっぱりお腹下しちゃったり病気にもなるけれども、善玉ばかりでもちょっと消化に不都合らしいですね。そういったので、やっぱり自然に学びなさいってなった時に腸に立ち返るのが一番いいのかなって。
じゃあ日和見が一番多いんですか。
多いですと言われています。
なるほど。
かといってそのいろんなでお腹の中のバランスがあるけれども、その悪玉は悪でいいのかっていうよりも人間そのものをいい方向を持ってっちゃえっていうのが結構私の考えに近いんですよね。よく2対4、2対6対2の法則ってあるじゃないですか。 善玉が2で、
うん、
真ん中が6で悪玉が2で、
うんうんうん、
じゃあその上だけをなんとかするとか、うん、上と真ん中だけを教育するとかそういう考えは全くなくて、
はい、
2対6対2全体を引き上げちゃうっていうのが、
なるほど、なるほど、
自体自体を引き上げちゃうっていうのが、うんうんうん、あの私の教育観なんですよね、
うん、
であとはもう一つは分けない、
うん、
可能性どこにかわからないから、
うんうんうん、
子供だって役割かもしれないし、もしかしたら、ね、今は2対6対2も人間が考えたことだから、
うんうんうん、
それ自体も何の役割で今どの科目とか、例えば運動が得意な子もいれば、うん、絵とかね、絵画が得意な子もいれば、うん、いろんな役割とかいろんな場面があって、それで、ね、ただあなたできますよできませんよってそんなつまらないんだよね、評価が。
そうですよね、う
ん、ただ結構世界はそのようになってるそうです。
あ、なるほど、
うん、あのというのも私昔アリさんを飼ってたことがあって。
おう、
アリさん飼ったことありますか？
ないです
あのゼリー状の透半透明のゼリー状の水槽のような、うん、薄い水槽のようなものがあって、
うん、
同じ巣から来たアリを20匹ぐらいその中に入れるんです、
うんうん、
でそのゼリー状の物体というのは餌でもあり土の役割をしてくれるので、結構アリさん自身があの巣を作ってくれるんですよ、
うんうんうん、
でその働きをよく見ていると、うん、2割ぐらいのアリさんはめちゃくちゃ働くんです、
はいはいはいはい、
で6割ぐらいのアリさんは働いたり休んだりするんですよ、
うん、
で2割ぐらいね、あのアリさんを飼うと面白いのが、うん、遊ぶんですよ。
あ、
何も役に立たない
。なるほど
これアリさんが多いんです。あれかって、あ、アリさんもそうなんだ。もしかしたら宇宙の法則かもしれないし、
うん、
ただね、役割、その時の役割かもしれないんですけれども、うん、それで結構面白いのが、うん、アリさんが結構その中で亡くなったりして、アリさんも埋葬するんですよ、
うんうん、
アリさんが例えばお墓というかね、だんだん数が少なくなってきたりすると、うん、その役割というのが怠けてたのが、いつも怠けているわけではなくて、働き者が結構多くなくなると怠けたのが急にやる気出したりします。
あ、なるほどね、はい、そういうこともあるってこと
です
ね、
はい、逆に怠けたものがぼそっとお亡くなりになった時に、
うん、
意外と怠ける役割の人が出てきます、うん、人じゃない、うん、
アリがね、うん、なるほど。だからいつの時点でこう変化するかわからないから、うん、全部底上げしようよみたいなイメージですか？
はい、イメージとしてはそんな感じです。
わかりました。もうなんかね、あのいろいろハプニングがね、
はい、ありましたね、
うん、しつつ、はい、ということで、そうですね、またこうもっともっといろんなお話を聞きたいなっていう感じなんですけれども、はいはい、また次回ね、いつかご出演いただくことはできますでしょうか？
いいと思う。
はい、ということで今晩のカナピョンと行く魅力旅、ゲストは大野正樹園長先生でした。園長先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
パーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉かなえでお届けしてまいりました。また来週火曜日まで、園長先生アロハ
アロハ、
皆さんアロハ。